リーガトーク、ゲスト坂本龍一さんのパート3です。どうぞ。
夏目漱石はさ、亡くなったのが49歳と、うん、もうね、それこんなにショックなことはないよ、うん、で場所が51かな、2かな、
そんな感じだ。
ちょっとやばいと思わない？もうすぐでしょ。うん、
焦る。
すぐでしょ。
焦りますよ、僕中学高校の時とかシューベルト魔王を作ったの16歳とか聞いたってたりしますからね、うん、それと同じ
シューベルトは、ね、32で死んでるんだもん、モーツァルトは37でしょ。でもさ、それはまあ、
そうか、
それはさ、あの天才だからやってるさ、あのさ、漱石なんて別に天才型じゃなくてさ、うん、まあ、むしろ秀才で、だけどその地道に思考を進めてってああいうふうにさ高め達したのがさ、49で死んでるわけだからさ、その別にで漱石の偉業と自分を比べる気は全くさらさらないけどさ、あんな偉い子、あんな偉い人が49で死んでて、俺はもう57だから、やっぱりね、どう考えても人生50年と思ってるわけ。で今だから
人生ピアノの余韻みたいな、
うん、だから みんなあの今の日本は80年ぐらいでしょ、80歳ぐらいでしょ、平均年齢はさ、あの男は71歳、女の中は81歳、まあ間取って80歳ぐらいだけどさ、おかしい、それそんなね、うんうん、
まあ、
それはちょっとおかしい、
延命しすぎですよね、うん、
まあ一つは、まあ、
そうか、ある時代の倍生きてるんですよね。
そう でもまあ一つはあのその数字ってのは新生児が
それが大きいですよね、
死亡が少ない
ってい うのも生まれて死んじゃった人があ
るけどね、昔はたくさん死んでたからね、うん、それにしてはね、漱石49っていうのは愕然としてさ、うん、俺は何やってんだと思って
そうですか、
うん、ね、だからもうあとは今はもう50過ぎたらもう余生だなと思ってるんだけど、
僕でも見たこと、もう最近の前ですけど見たこと、昔はよく坂本さんのなんかあのインタビューの横にプロフィールとか見たと、はい、ああそこの時ラストエンペラーなのか、俺何やってんだろうとか思いましたよ。
でもいや、猪野君はさ、あの結構早熟だよ。自分のことを、自分のなんか作るクリエーションを始めたのも早いし、いいと思うけど、最近僕から見て若い子と思うのはもう40ぐらいなわけじゃん、うん、あの若いクリエイターみたいなさ、うん、さ、例えばコーネリウスなんかも40だしさ、
あ、そうか、
みんな最近その割と若い人たちと知り合いが増えてきていて聞くと40ぐらいなんだよね、うん、もう35とか40とか
過ぎて、
そうそう、でさ、YMO始めたら27じゃない、うん、1727
みたいな、78年、
そうそう、だからさ、40なんて言ったらもう、うん、なんていうの、もう円熟のなんていうのかな若くないじゃない、
確かに、ね、若くない、全然若くないですよ。
今いくつだっけ、
僕も今年39、ね、若くないですよ、もう。
いや、40で不惑だからねあのね、せんめり作った時にあの完成パーティーがあって、はい、大島さんがやって、うん、それでそのせんめりの原作があるんですよ、あれ、うん、でその原作になってからにその日本の明治の海軍の、船長さん、軍艦の船長さんと、うん、そのイギリス兵の、
うん、
交流の話があるんだけど、その原作を書いたのがイギリス人で、今どう忘れちゃった名前でさ、だけどそれはユングの弟子なんですよ。
へえ、
精神医学の、
あ、そうですか、僕ユング好きですけど、うん、
がそういう小説書いてるわけ。それでそのいわゆる、
あ、本当ですか、
西洋的な非常に合理的な世界と非常に集合民主的な日本の世界、うん、そのあのアジアの世界、はい、そのだけども、そういうもののテーマとかね、
あれは僕知らなかった。
で、そしたらね、そのね、その原作者、名前忘れちゃったけど、その原作者が書いたモデルとなったその明治の日本の海軍の船長さんがその時まだ80歳で生きていて、そのパーティーにいらっしゃったんですよ、おじいちゃんが。で昔の明治時代の海軍の軍服着てきた おじいちゃん、もう本当に背小さいんですよ。だけどね、ひげがこんな長くて、本当にね、見たことのない日本人、僕らは知らない日本人、明治の日本人って、それがいたわけ。本当にこう姿勢が良くてさ、そのなんていうの、人間としての誇り。
うん、あの僕アメリカでサンフランシスコから友達と車で旅っていうかブラブラした時に、なんか不思議、本当に不思議な出来事なんですけども、そんなこと全然今までないんですけど、急になんか2人とも友達と僕がなんかね、建物が呼んでる感じがしたんですよ。僕あのそんなスピーチャーな人間じゃないんですけどね、オカルティックな人間じゃないんですけど、でもで本当に気持ち悪くて、で行ったんですよ。したらなんか閉まってて、あ閉まってるなって言って、でも2人でなんでこう来たんだろうなって言ってたら、たまたまなんかおばさんが出てきて、何しに来たって言われて、いや何しに来たか分かんないけど、なんか感じたから来たんだって言ったら、そうかって、今日あの実はこうミュージアムで開けてあげるって言われて、この君たちのために今日やばい休みだけどって言って、で何のミュージアムか分かんないもんは、多分向こうは知ってると思ってたと思うんですよ。もう分かんないもんは入ってたら、当時の戦争の収容された場所のミュージアムなんですよ、日本人が。ほんで、あこれはなんかちょっとバッドな感じになっちゃうなと思ったんですよね。で入ってって、まあでも誘われたんで、その人すごくいいおばさんで、身を説明聞いて、でしたら君たち日本人だろって言われて、そうですって言ったら、じゃあ写真見てくださいって言われて、写真を見たらこれがねすごいですよ。全員ねこうなんかピチッとした格好で、目もねガッて開いてて、戦争の収容所で撮った写真だと絶対に思えないぐらい、
あの犬じゃないルーザーの
顔、いやいやいや僕びっくりしたの。その写真で野球をやってる写真があって、アメリカの、アメリカ人として野球やってるんですよね、チーム組んで、その感じとかがすごいんだよね。背も違うし、だけどなんつうんだろうな、でも負けるかって顔がねすごい。
それ
だって収容された人なんですよ。
教授っていうのは本当に大事ですね、
うんうん、
まあ襟を出すっていうかね、
うん
うん、まあそれは日本人のいいとこがあったんですね。
お産してもでもね、すごい綺麗だった。
そうそうそう、
写真見たら、
うん、おっぱいとか出したりして、
いやすごい突っ張ってるね、顔が、
うん、あそう、
ものすごい美しい、うん、全然収容所の記念写真とは思えない、ま
あ、そういうのがあるから、ブラジル行ってもさ、
そうですね、
成功したんだと思うんだけど、ハワイとかでもさ、でブラジル人とかに聞くと、やっぱりその日本人のこと尊敬してるんだよ、
うん、
日系人のこと、日系移民のこと、
うん、
本当に勤勉でよく働いて、
うん、
頭も良くて、
うん、
だからね、なるべく日本人とね稽古したがるの。
そうか、いい遺伝
子
よ、うん、
でもそれ当然でしょ、うん、
本当ですね。
あの昔の古代社会とか部族社会だったら当然そうですし、
うんうん、
あのよく狩りができるとかね、
うんうん、
その
足が速いとか
利発だとかね、
うん、
目がよく効くとかね、
うん、そうか、目がよく効くからそうですね、
槍がね村一番届くとかね、
うんうん、
命中率がいいとかさ、
うん、
そういうことなの。だから日本人はそういう世界に放出された時に、
うん、
そういう部族だったわけ、
うん、ちょっと いい種なんだ。
2代3代ぐらいまで 前までは、
うん、
世界にどこ行ってもそうやって通用する遺伝子があったのに、うん、今や何ですか、ヘタラと。
本当ですよ、
ひどいじゃないですか、
はい、僕もでも
どこにも出せませんよこれ、
はい、僕はどっちの立場で今下の立場なのか上の立場なのか、
いや上でしょ